もしもし。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、テレホン人生相談です。よろしくお願いいたします。早速ですけれども、まずは今日のご相談内容を簡単に教えていただけますか？
はい、父との関係のことで。
うん、はい、わかりました、はい。お父さんとのご関係ということですね。はい。はい、では、詳しくお伺いする前に、はい、今、おいくつでいらっしゃいますか？
63歳です。
はい。ご家族は？
娘がおりますけれども、一人で暮らしております。
あ、じゃあ、娘さんお一人で。
はい。
はい。ご主人様は？
25年前に離婚しております。
あ、そうだったんですね。はい、じゃあ、今はお一人暮らし？それとも、その問題のお父、あ、お一人暮らし、
はい。はい。
で、お父さんは今おいくつなんですか？
93歳です。
93歳。実の親さんですよね。
実の親で、1年ほど前に、うん、私のこの家の近くの施設に移ってきております。
そうですか、はい、お母様は？
母は10年前に亡くなってます、
うん、そうでしたか。
で、父が入籍はしてないんですけれども、うん、一緒に暮らしていた方もちょっと認知症なんですけれども、
うん、
別のところにいております。
あ、別のところというのは、はい、施設とかそういうことですか？
いや、そういうことではなくて。
なくてね。
はい。
はいはいはい。はい、でも、お二人は入籍をされてるわけではない。
はい、そうです。
うん、そうだったんですね。はい。それで、お父様とのご関係ということでしたけれども。
はい。私が30歳の時に、うん、父の定年の60歳の時にね、
うん、
まあ、ずっと小さい時から仲が悪くて、喧嘩ばかり、まあ、離婚騒動をずっとしてた親だったんですけれども。
うん、お母さんとってことよね。
はい、そうなんです。うんうんうんうん、で、私が24で、弟が22の時に、うん、大学生の時に、自死をしてるんですね。
お母様が？
いえ、弟がです。
弟さんが？
はい。で、一緒には、その、うん、夫婦仲が悪かったことで自分の中に傷があって生きていく父が亡くなったとありまして、うん、で、離婚には反対ですっていうようなことが書いてあったんですけれども、うん、それでも6、7年後かには離婚してるんですが、うん、その後もずっとその弟が死んだのはどちらもお前のせいやって、あんたのせいやという形の争いが続いてたっていう感じだったんですけどね、うん、
それは、お父さんがお母さんに対して、
はい、
弟さんがそうなったのはお前のせいだって言ってたって。
そうですよ。で、母もそういうふうに父に、う
ん、あ、お互いにね、
言うんです。
うん、お互いにね、はい、はいはい。
で、まあ、そういうのに私も耐えれなくなって、
うん、
なんとか二人を、その弟の医師に報いたいっていう思いがあって仲良くしてほしいっていうことは言ったんですけれども、叶わずに離婚することになって、その際に私が、まあ、二人で築き上げたその家をもらったんですね。それは母の名義になったっていうことなんですけれども、母と私がそこに住んで父が出ていくっていう形になったんです。うん、
はいはい。
で、その後私も結婚しまして、父もその新しい人と生活をすることになりまして、
うん、はい、
でも私と父の間はそんな、私が家を母についてその家をもらったっていうことでは、うん、父は割と私に対してよく思ってないっていうような感じで、うん、その新しく暮らす人の、私の方から見たらのろけとね、
うん、
で、母への悪口を書いた手紙を何通も送りつけてくるので、
うん、
私も喧嘩したっていう形で絶縁状態の時もあったんです、
はいはい、
で、2年ぐらい前に、うん、その父が倒れまして、うん、父の病院に通いながら見てたんですけれども、うん、まあ、それが良くなったっていうので、
うん、
ちょっと遠方の方に通うのも大変なので、うん、こちらの方に連れてきたっていうのはあるんですけれども、
はいはいはい、
うん、で、娘として、うん、それを見ないといけないっていう思いもあるんですけれども、
うん、
母と夫と子供の間で苦労してる時に、うん、そういう手紙を送りつけてきてたって、
うん、
最後に笑うものが本当に幸福なものだとか、
うん、
そういうことも言ってこられたりしたっていうのがあって、うん、父の、うん、介護っていうほどの介護ではなくても、1週間に一遍行って洗濯物を、うん、取りに行って顔見てきて元気っていうぐらいのことしかしてないんですけれどね、
はい、
うん、そのぐらいのことはしてもいいとは思ってはいてるんですけれども、うん、なんかその気持ちの整理がつかなくて、
うん、
そんなことする必要ないんじゃないのっていうふうに言う人もいますし、
うん、
でもそうだなとも思えないし、 なんていうんですかね、なんか整理がつかないまま来てるので、うん、どのようにね気持ちを持ってこれから父の晩年っていうか介護を見ていったらいいのかなっていう思いもあるんですね、まあ、いろいろお墓の問題であったりとか、
お墓ね、うん、
はい、そういうのもありまして、そこの辺とかも父が作ったお墓なんですね。で、結局そこに一番最初に入ったのは、私の弟だったみたいな、そういう皮肉なこともあったりして、私はもう畳んでしまおうと思ってるんですけど、もう私がそのお墓を見ることも、もう私で最後ね、娘は見ることはないだろうなっていう思いも、娘はあまり父のこと知りませんしね、って思ったりもしながら、ちょっと気持ちの整え方を教えていただきたいなと思いまして。
じゃあお墓を畳みたいと思ってらっしゃるけど、畳むという決心もつかずにいらっしゃるってことですかね。
かといって、母が眠ってるところに、父も一緒に入れるわけにはいかないと思ったり、だからどうしようかなっていう感じでね、思ってるんですけど。はい、
分かりました。そうしましたら、今日ねちょうどそういったことにお答えいただける先生がいらっしゃいますので、お聞きしてみましょうか。今日お答えいただきますのは、医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。それではよろしくお願いいたします。
もしもし、森田です。
あ、お世話になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今お父さん体の状態どうなんですか？どんな形で介護が必要なんでしょう？
介護3っていう状態で、歩けるのは歩けます。で、認知はだいぶ進んでるんですけれども、私が娘だっていうことは分かってますね。
あなたのことは娘さんだってことは分かってると。
はい、で普通の会話はできます。
あなたがお洗濯とかに行かれますよね。
はい、
そのことをお父さん喜んでらっしゃいますかね？
嬉しそうな顔はします。眠たい時とかにはなんかこうじっと見てるだけですけれども、帰る時にありがとうって言ったりとか、もう今でも忙しかったらいいでとかっていうようなことは言います。はい、
そういう姿を見てあなたも良かったなって思います？
そうですね、悪い気はしないんですけれども、なんかこういい気なもんやなって、そんな気持ちになる時もあります。
63年間いろんなことがありましたけど、今のお父様とあなたとの関係っていうのは、ある意味、多少のいろんな葛藤はあるかもしれないけれど、良好な関係かなとは思うんですけど。
あ、そうですか。
一番お父さんに対して、現時点ですよ、過去じゃなくて、今イライラしてるとか頭にくるとか、それから今後不安なことって何があります？
父に言いたかったこととか、すごく言わずに来てしまったんですね。で、腹立たしかったこととか、悲しかったこととかを言わずに、なんかもう自分の生活中心で送ってきて、今その認知になった父に、またそういうのをぶり返して言うっていうことももうできないなっていう感じの中で、悔しいっていうんじゃなくて、
なんか憤りを感じてるということなんですかね。
そうです、そうなんですけども、ね、まあ、それをぶつけるっていうことも、こんな93歳の父にね、ぶつけるっていうこともできないなっていう。
今お父様はね、認知症を患っていて、介護施設にいらっしゃるということなんですけれど、ズバリ例えばお父さんが今ね、何でも聞くよと、あなたの不満を聞くよと、これまでやってきたこと悪かったよと言って、なんかもう聞きたいとした時に、あなたは何を言います？どんな怒りをお父さんに対して表現します？もっとはっきり言ってもらってもいいですか？
嘘つきって言いたいです。
お父さん嘘つきですか？
嘘つき、
一番頭にきた嘘は何ですか？
嘘つきっていうかね、そのね、父はいい人って思われてるんですよ。私もそう思ってましたし、母方の親戚の中でもいい人って思われてるところがあったんですね。だけど実際はエゴイストだったって思ってます。弱い人だったのかなと思うんですけど、そのお墓がね建てたっていうのも、無理をして建てた 時もすごく苦労して立てたんだけれども、結局その夫婦仲を仲良くできなかったので、一番先に入ってしまったのが弟だったっていう、なんかすごく皮肉な結果で、そういう意味ではかわいそうな人やったなと思うんですけれども、
いい人とかね、エゴイストとか偽善者って、はい、おそらくあなたが今まで過ごしてきた中に周りにもいっぱいいたと思うんですけど、やっぱそれがお父さんだったと、はい、それがまあ一家の大黒柱だったということに対してあなたは怒りがあるのかなと思うんですよね。
あ、そうですね。
で、あと弟さんがその自ら命を絶ったことに対してあなたの心の中で整理はついてるんですか？
そのことでものすごく眠れないほど苦しかったっていう時期は過ぎました、はい、
人間は過去をね、はいはい、忘れることはできないと思うんですけれど、
はい、
あなたこれから、
はい、
まだまだ何十年も人生生きていくにおいて大事なことは、
はい、
できるだけ過去の記憶をお父さんとの関係や家族のことを忘れて仲良し家族に対する憧れを捨てるということなのかなと思うんですけどね。難しいと思うんですけどね。
はい。
自分自身を大切にすることなんだと思います。今、特にあなたを取り巻く環境、悪い環境じゃないじゃないですか。結局、はい、お父さんに対する昔から長い年月をかけた、お父さんが良い人であって、偽善者であって、エゴイストだっていうことに対する怒りがそこにあるわけですよね、
はい、
そこをなんとか目をつぶることが親離れにもつながるし、
はい、
あなたの生活の質の向上にもつながるんですね。で、私言葉で言うのは簡単なんでそれはできるかどうか分かりませんけど、
はい、
まあ、一つはお墓を畳むっていうのは、まあ、賛否両論あるかもしれませんけど、自分で畳むって決めてそれを実行することで、はい、いい家族っていうことから何か離れることができるのかな、何か自分が決めて自分の道を進むという行動にしたことで、はい、少し今のこの辛さから解放されるのかなと思います。
はい、
どうですかね、お墓畳むっていうこと、あまり好ましいことじゃないし絶対それが解決策になるとは言えないんですけれど、
いえ本当にありがとうございます。私が正しいっていうか、こうしようにしたいと思ったことを実行していったらいいんだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
あるべき姿っていうのを追求してるあなたは素晴らしいと思うんですよ、はい、で、それまでいろいろやってきたんで、はい、この家族もなんとかねここまで来たし、それからあとあなたの周りの関係ともなんとかうまくやってきた、あなたはおそらく周りの人からも慕われてきたんだと思うんですね、
はい、
でもこれからはね、もっと必要とされたことだけをやって、
はい、
自分自身を大切にして自己中心的に生きたらいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
そうすることで、はい、お父さんとの関係をうまく清算することで他の人との関係もより自己中心的に質の高い生活につながるんじゃないかなと私は思います。参考になればと思います、はい、玉置先生にお戻します。
はい、ありがとうございます。
はい、なんかヒントをつかまれたような感じがしますけれども、
はい、はい、ありがとうございます。
そうですか、よかったです、
はい、
うん、先生のおっしゃったようにお墓しまった方がいいかなと思ったらしまえばいいし、はい、純粋に浮かび上がってきたものをキャッチして、
はい、
自信を持ってやってみるということでよろしいのかな。
はい、わかりました、うん、ありがとうございます。いいえ、本当にありがとうございました。
はい、
はい、
それでは失礼いたします、
はい、ありがとうございました。失礼いたします。